今年の1月以来、フィリピンの信徒への手紙を読みながら礼拝の生活を作ってまいりました。今日その最後の部分を読みます。伝道者パウロという人が書きましたこの手紙、フィリピンの教会に宛てた手紙ですけれども、このフィリピンの教会というのはパウロという伝道者にとって表現は難しいんですけれども、やはり特別な思いがあったと思います。でそれはなぜかということは今日のお話の中で少しずつ明らかにしていきたいと思っておりますが、私もこの8ヶ月間この手紙を読みながら一人の伝道者として深い慰めを受けてまいりました。でパウロという人はこの手紙を牢獄の中で書いたと言われます。すべての自由を奪われて、あるいはもしかしたらそのまま釈放されることなく獄死したとも考えることができます。なぜかというと、おそらくこのフィリピンの信徒への手紙はパウロの書いた手紙の中でも一番最後のものだと考えることができるからです。実際のところは正確にはどうなのかよくわからないことも多いのですが、しかしこの手紙を読んでおりますと、パウロという人がどんなに身近に自分の死を感じていたか、そのことを読み取ることができるのです。でそのような環境の中でこのパウロという人はこの手紙をこのように書き始めています。手紙の最初のところを開きますと、最初の1節2節は挨拶ですから飛ばしますけれども、3節第1章の3節からこのように書いています。私はあなた方のことを思い起こすたびに私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびにいつも喜びを持って祈っています。それはあなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているからです。あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。すべての自由を奪われながら、しかしパウロはフィリピの教会のために祈っております。フィリピの教会のために祈りながら、その度に私は感謝と喜びに導かれるのだとそう書いています。でそれはなぜかというと、5節、それはあなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているからです。あなた方が生きているから、あなた方が福音によって生かされているから、だから私はいつも喜びと祈りと感謝に生きることができると、牢獄の中でそう言うのです。このパウロという人が初めて書いた手紙というのは新約聖書のテサロニケの信徒への手紙1であると通常考えられておりますが、そのテサロニケの信徒への手紙1の最後のところに、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいという大変有名な言葉があります。でパウロはその生涯の終わり近くにおいて牢獄の中で自分自身がそのことを実践しておりました。いつも喜び、絶えず祈り、どんなことにも感謝する、今私がそれができているのは、もう一度申します、フィリピの教会の仲間たちよ、あなた方が福音によって生きているからだと、そういうのです。第4章の一節を読みますと、パウロはこのフィリピの教会のことを、私が愛し慕っている兄弟たち、 私の喜びであり冠である愛する人たちと最大限の表現を持って読んでいます。でパウロはこのような教会のために手紙を書きながら最後にこの手紙をこのように結んでいます。今度は一番最後のところを見ますと21節キリスト第4章の21節キリストイエスに結ばれているすべての聖なる者たちによろしく伝えてくださいとそう書いてあります。でここに聖なる者たち、すべての聖なる者たちという言葉が出てきますが、これは要するにすべての教会員へっていう意味です。先ほど唱えました使徒信条にもありますように、教会は聖なるものであると、我々は聖なる交わりを信じますと、その信仰に根ざしてすべての聖なる者たちへとそう書いているのです。でしかもパウロはこの聖なる者という言葉をもう一回繰り返して22節でもすべての聖なる者たちから、特に皇帝の家の人たちからよろしくと書いています。つまりこの手紙は聖なる者から聖なる者に宛てて書かれた手紙であるとそう言っているのです。でこういう聖なる者へなんていう言葉は特に手紙の結びの言葉なんかに出てきますと単なる社交辞令のように取られかねないところもあるかもしれませんけれども、パウロという人は決してこういう言葉をいい加減な気持ちで使うような人ではありませんでした。むしろ私の見るところパウロという人は社交辞令のようなことを言うことはむしろとっても苦手であったと、そのように考えることもできると思っております。むしろパウロはここで万感の思いを込めて聖なる者たちよ、フィリピの教会の仲間たちよ、あなたは聖なるものなのだと、そう書かずにおれなかったのだと思います。聖なるものというのは清らかなもの、ときれいなものという意味ではありません。清く正しく美しくというようなイメージとは何の関係もありません。そうではなくて聖なるものというのは端的に言ってこの人は神のものだと、そういう意味です。キリストによって救われて、逆に言えば到底聖なるものとは呼べないような汚れた罪人なのに、キリストによって救われて神のものとされて、パウロは自分自身まさしくそのような意味で聖なるものであるということを思っておりましたし、フィリピの教会のことを思うとき、神よ、あの教会をあなたのものとしてくださって本当にありがとうございますと感謝のうちにこの手紙を書いたのです。教会は聖なるものです。使徒信条で唱えましたように、私は聖なる教会を信じますと、聖なる者たちの交わりを信じますと、そのことを最後まで信じ抜くということがどれほど大事なことか、そのことを改めて思わされるのです。で昨日私は今日のこの礼拝の準備をしながら、もちろん丁寧に原稿を準備するわけですけれども、こういうことを書きながら思いました一つのことは、ここまで私の話を聞いてきてすでに退屈しておられる方がいたら大変申し訳ないなということです。変なことを言うようですけれども、正直に言ってそう思ったのです。ただし本題はここからなんです。本題はここからなんて言いますと、これまでのことは余談だったのかということになりかねませんけれども、言い換えれば 教会は聖なるものであるとか、この手紙は聖なるものから聖なるものに当てて書かれた手紙であるとか、まあある意味では当たり前のことを、しかしなぜわざわざこの手紙の最後で強調しなければならなかったかということです。そしてその理由は、なぜこの手紙が書かれなければならなかったかという動機というかきっかけと深く関わりを持つかもしれません。で、もともとこのフィリピの信徒への手紙が書かれた直接の動機というかきっかけというのは、今日は15節からを読みましたが、その15節以下で明らかなように、フィリピの教会がパウロのために物的なあるいは金銭的な支援をしたということにあったようです。で、15節をいちいち読み直しませんけれども、そこを読みますと、フィリピの教会がパウロの伝道を助けた、それはただパウロが牢獄に入れられたから助けなきゃっていうことにとどまらず、そうではなくていつも繰り返し何度もパウロの伝道を助けるために、フィリピの教会は繰り返したくさんの贈り物をしたという様子を伺うことができます。で、それはパウロにとって決して当たり前のことではありませんでした。フィリピの教会にとってもそれは特別な志を持ってしたことでした。で、パウロにとってこれは当たり前のことではなかったと申しましたが、パウロが伝道者としての生活の中でいつも大切にしていたことがありました。それはパウロのいろんな手紙を読んでいると自然と気づかされることですが、パウロという人は基本的に自分の生活を助けてもらうために教会から何かをしてもらうということは基本的に断ったという、そういう生き方をしました。それは具体的には、今日我々の教会が用いている言葉で言えば、牧師謝儀は基本的に受け取らなかったということを意味します。そのことで教会の人をつまずかせるくらいなら、教会からは何も受け取らない方がよっぽど良いと、パウロは基本的にいつもそのように考えていたようです。で、こういうパウロの伝道の姿勢は今もって我々の教会に対する一つの問いであり続けるかもしれません。例えば使徒言行録第18章というところを読みますと、パウロが1年半コリントのという町に滞在したと言われますけれども、そのコリントでの生活がどういうふうに始まったかというと、教会からは謝儀もらうなんてことはもちろん考えられない。自分の手でテント作りという仕事をしながら、同じ職業であったアキラとプリスキラという夫婦の家に居候をしながら伝道の働きを始めたのだと、そう書いてあります。で、パウロという人は絶対にそうしなければならないとは考えていなかったようです。むしろ聖書の他の箇所を読みますと、福音のために働く者が生活の糧を受けるのは当然だと、まあ、言ってみれば牧師謝儀の聖書的な根拠となるような言葉を主イエスご自身の言葉の中にも、あるいはパウロの手紙の中にも見つけることができます。けれどもその上で、現実にはパウロという人はほとんどの場合どの教会からも謝儀を受け取らなかった。自分の手で働きながら福音伝道の働きを続けました。で、ところがそんなパウロの生活を経済的に支え続けたほとんど唯一の教会がフィリピの教会であったのです。15節には、物のやり取りで私の働きに参加した教会はあなた方のほかに一つもありませんでしたと書いてあります。 来年の4月から今用いております新共同訳聖書に変えて聖書教会共同訳という新しい翻訳を用いることを決めました。これは大変良い翻訳ですので、今のうちから皆さんもこの新しい翻訳に親しむようになさるといいと思いますけれども、この新しい翻訳では15節がこのように訳されました。会計を共にしてくれた教会はあなた方のほかに一つもありませんでした。で、会計を共にしてくれた教会はって言うんです。で、こちらの方がなんとなく分かりやすい、しかも直訳に近いと思います。会計を共にしてくれた教会、そんなことをしてくれた教会はフィリピンの教会以外あなた方以内に一つもありませんでしたと、そういうのです。つまりパウロは他の教会からは受け取ったことがないようなものをフィリピンの教会からは受け取ったんであります。それはつまり他の教会とはしたことがないような関わり方をフィリピンの教会とはしたということであります。で、それはパウロにとって決して当たり前のことではありませんでした。それはむしろ一種の覚悟を必要とする出来事でした。で、もちろんパウロはこのフィリピンの教会からの贈り物を遠慮したり拒否したりすることはありませんでした。感謝して受け取ったんです。けれどもそのことによって自分と教会との関係がただの人間の関係にならないように、そのことに細心の注意を払っています。今自分がこのお金を受け取ったがために自分とあの教会との関係が聖なる交わりではなくてただの人間の交わりになってしまったら、それは全てが台無しだと、そうならないようにここでも慎重に言葉を紡いでいくのです。例えば17節でこういうのです。贈り物を当てにして言うわけではありません。むしろあなた方の益となる豊かな実を望んでいるのです。で、これはちょっと分かりにくい言葉かもしれませんが、18節の最後の言葉を合わせて読むと理解できるかもしれません。18節の最後に、それは香ばしい香りであり神が喜んでくださる生贄ですというのです。つまりあなた方の献金はもちろんありがたくいただくけれども、それは実は神様に捧げられたものであって神が喜んで受けてくださる生贄ですと、そういうのです。で、ここでも面白いのは新しい聖書教会共同訳で17節を新しい翻訳で読むとこうなっています。贈り物を当てにして言うわけではありません。むしろあなた方の帳簿を黒字にする実りを求めているのです。帳簿っていう言葉が出てくるんですけれども、これはもちろん神様の手元にある帳簿のことでしょう。それがあなた方の献金によって黒字になるっていうんですけれども、これどうですかね。ちょっとあまりにも露骨すぎて、あまりにも露骨で誤解を招いても仕方がないだろうなと、ちょっとそんなことを思ってしまいます。つまり神様の手元に帳簿があって、ああフィリピンの教会の人たちは一生懸命伝道者のために献金をしているなと、あの人たちの帳簿は黒字だと。しかしそうなるとあんまり献金しなかった人たちの神様の帳簿は赤字になっちゃうんでしょうか。しかもそのことを 言ってみれば牧師社儀を受け取った本人が書いているんですから、これはもうどんな誤解を招いたって文句は言えないだろうと思います。たくさんの献金ありがとうと、けれども実はこれは神様が受けてくださるんで、おかげであなた方の帳簿は黒字になりましたよ、よかったですね、なんて、なんだかどこかのカルト宗教も同じようなことを言いそうな気がします。でもちろんそれは誤解でしかありません。しかもちょっとした誤解というのではなくて、パウロの生き方全体を否定するような誤解でしかないんであります。パウロは基本的にどの教会からも何も受け取らなかったんです。そもそもパウロという人は自分が教会から何かを受け取る資格がある人間だとは決して思っていなかったと思うのです。もともと誰よりも熱心に教会を迫害していた人間だったわけですから、そんな自分が教会のために働いて教会から何かをもらうなんて人間的な感覚から言っても到底考えられないというのが当然であったろうと思うのです。ところがそんな自分が不思議なことに今なお生きながらえることを許されているとするならば、それは神が許してくださったからでしかない、神が私を捉えてくださったからでしかない、そして神が私をご自身の働きのために用いてくださるからでしかない、神様のために働くために私は神様に捕まったんだ。それが最初に申しました聖なるものという言葉の意味です。神に召されて今はただ神のために働くものとされて、その働きだって決して自分の手柄になんかならない、まして自分の商売の道具になんかなるはずないんだと、自分はただキリストの奴隷として働くだけだと、したがってそういう自分の働きを助けるために誰かが何かをくれたとしても、それは神がご自身の働きを遂行なさるために、例えばフィリピの教会の捧げ物を神が用いてくださるのであって、その捧げ物は鉄塔鉄尾神のものでしかない、聖なるものでしかない、そのことをよく分かっていただきたいとパウロはここで言うのです。最初に申しました通り、パウロはこの時牢獄の中におりました。その牢獄の中でまた再びフィリピの教会から贈り物が届いて、その贈り物をパウロは牢獄の中で不思議な思いで見つめたことだろうと思います。一体何だろうこれは、とこれは聖なるものだと、この贈り物には永遠の価値があるのだと、そうパウロは言ってるのです。それは香ばしい香りであり、神が喜んで受けてくださる生贄です。この献金はただのものじゃない、ただの金じゃない、永遠の神がこれを喜んで受けてくださるのだ。そのことをフィリピの教会の人たちをよく分かっていただきたいと。私が常々思わされることですが、このパウロという人は本当に強い人だと思います。あまりにも強すぎて 私のようなものがこのパウロの人のパウロという人の言葉を取り継ぐことが許されるのかとたじろぐところがないわけでもありません。でこのパウロの強さの秘密というのは永遠を信じている、あるいは終末を信じている、それを本当にリアルに信じているということだと私は思うのです。いつか自分はキリストの前に立つのだと、この教会の人たちと一緒にキリストの前に立つのだということを本当に大切にしたのだと思うのです。しかも何度も申しますように、このパウロという人は今牢獄の中にいるんです。自分がこれからどうなるのか何の見通しもありません。ですからこの手紙の中で第1章の後半ですけれども、私にとって一番望ましいことはこの世を去ってキリストと共にいることだと、そんなことまで書いています。むしろ今すぐこの世を去ってキリストと共にいる方がよほど望ましいと。しかし肉において生き続ければなおあなた方のために働くことができるかもしれないと、そういうのです。そのように自分の死を見つめるような発言をしながら、しかしそれはまたフィリピの教会の人たちをも永遠の視点に招くような発言なのだと思うのです。いつかフィリピの教会の人たちもこの世を去ってキリストの前に立たされて、その時にかつて自分たちが一人の伝道者のために一生懸命した捧げ物が実は神様の働きのためであったのだということを、不思議な思いでそのことを知ることになるでしょう。でまさにその時私どもは新しい思いで使徒信条の通りに信仰を言い表すようになるのだと思うのです。私は聖なる教会を信じます、聖なる者たちの交わりを信じます。いつか我々がイエス様の前に立ちながら、イエス様、あの教会は本当にあなたのものだったのですねと、我々はパウロ先生のために贈り物を贈りましたが、イエス様、あれはただの人間の交わりじゃなくてあなたの作ってくださった交わりだったのですねと。で、この永遠の視点を忘れるときに教会は間違いを犯すのだと思います。いかれば教会は聖なるものだということを忘れたときに、例えば教会が牧師の生活を支えるのか支えないのか、どのぐらい支えるのかという、そういうことでも本当に簡単に教会というのはもろくも崩れてしまうことがあるものだと思うのです。だからこそパウロはほとんどの教会からは謝儀を受け取らないという決断までしなければならなかったんであります。けれどもフィリピの教会とパウロの間ではそんな間違いは起こりませんでした。何度も繰り返し物やお金のやり取りが行われましたが、そのことによって聖なる交わりが崩れるどころか、その交わりはますます確かなものになっていきました。神が教会を、そして伝道者パウロをご自分のものとして守ってくださったのだと思います。この永遠の視点を与えられていたからこそパウロは牢獄の中でも望みを持って生きることができたし、自分を助けてくれる聖なる教会のことを思いながら 確かな喜びと祈りと感謝に生きることができたのであります。でこのパウロの牢獄の中での生活を具体的に伺わせるちょっとした記述があります。22節に、すべての聖なる者たちから、特に皇帝の家の人たちからよろしくと書いてありますが、これは大変不思議な言葉で、なぜここにローマ皇帝の名前が出てくるんでしょうか。日本語で皇帝の家の人たちと言ったら、それはまず天皇家の人たちを考えると思いますが、なぜこの文脈でそんな人たちが出てくるのかと。でここではもう少し広い意味を持つようで、皇帝の家の人たちというのは、皇帝に仕える奴隷とか使用人とか召使いとか、そういう意味を持つようです。しかしそれにしても、なぜそういう人たちが突然ここに出てくるのか。でその謎を解く一つの鍵が、すでに第1章の13節に出てきました。また第1章に戻るわけですが、第1章の12節から読みますと、兄弟たち、私の身に起こったことはかえって福音の前進に役立ったと知ってほしいと書いてあります。私の身に起こったことがというのは、つまりパウロが牢屋に捕まったということが、むしろ福音の前進につながったんだと、そういうのですけれども、それはどういうことかというと、13節、つまり私が監禁されているのはキリストのためであると、兵営全体、その他のすべての人々に知れ渡りと書いてあります。でこの兵営全体というのが、つまりローマ皇帝に属する軍人たちということであります。つまりパウロを牢屋に閉じ込めていた、あるいはその見張りをしていた皇帝の軍人たちも気づいたんです。このパウロという人は別に悪いことをして捕まっているわけじゃないんだと。この人がここにいるのは、ただ神の御子キリストのゆえなんだと。ですからある人は、パウロはそういうローマの軍人たちと一緒に鉄格子を挟んで一緒に礼拝を続けていたのではないかと、そういう想像をしています。パウロがその軍人たちにも説教したのかもしれません。私は神のものです、私は聖なるものです、ただキリストに捕らえられて私はここにいるのですと。でそこにも鉄格子を挟んで聖なる者たちの交わりが作られていきました。そしてそのようなところに、また再びフィリピの教会からの贈り物が届いたんであります。当然いつも一緒に礼拝をしているそのローマの軍人たちがそれをパウロに手渡したんでしょう。これは一体何ですか。聖なる教会からの贈り物だよと。パウロは当然その軍人たちのためにも、聖なる教会、フィリピの教会からの贈り物が一体何を意味するのか、神の眼差しの中で永遠の価値を持つ贈り物であるということを喜んで語ったでしょう。そしてそれを見た皇帝の軍人たちも、これは単なる人間同士のやり取りじゃない、これは聖なる交わりなんだと、そのことを悟ったでしょう。だからこそこの手紙の最後に、皇帝の家の人たちからもよろしくと、そう書いてあるのです。キリストの恵みに生きるということは、 教会に生きるということです。今自分に与えられている教会の生活を神からのもの、聖なるものと、永遠の価値を持つものとして重んじるということです。今一階の伝道者である私のためにも鎌倉雪の下教会という教会が与えられています。そのことを今私も心から感謝しつつ、パウロと同じように皆さんに祝福を告げます。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にあるようにお祈りをいたします。伝道者パウロを生かし、またその働きによってフィリピンの教会を生き生きと生かしてくださいました主イエスキリストの父なる神、昨日も今日もまた永遠に変わることなくあなたは働いておられます。今私どもこの教会の交わりに生かしてくださいます。その聖なる出来事を心から信じるものとさせてください。あなたが今もこの教会の主でいてくださることを信じて、捧げるべきものを捧げることができますように、物のやり取りにおいて、会計を共にすることにおいて、教会も伝道者も間違いを犯すことがありませんように。この教会の交わりはあなたのものです。感謝し、主の御名によって祈り願います。アーメン。